穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
どんな、なんか悩みを抱えている方いるんですか？その今までお目にかかった方で、
どうしてこの地球に来たというか。
います、います。スピリチュアルな、ね、世界の方々にはすごく真剣に、こう、なぜ私がこの地球に来たんだ、私は金星だったと思うんだけどとかね、プレアデスの方が絶対幸せな人生があったかなとか、違う星にいた方が幸せだと思いながら、なぜ地球を選んだんだろうって悩んでる方もいますけどね。そういう方もいたんです。
はい、多いですね。
多いですか。はいはい、そんな方々にはどのような神様のメッセージが多かったんですか？
もちろ ん、 なんか使命とかみんな違うから、あ、うん、でも、まあ、みんな経験するために生まれてきてるし、なんていうのかな、あと地球を掃除するため、
地球を掃除するために、
地球って人間が生まれる前、すごい綺麗じゃなくて濁ってる色をしてて、
人間が生まれる前濁ってる色、うん、
パワー的にも、あ、だからその人間が、うん、その神様ももちろん直せるんだけど、うん、そのなんていうのかな、こう触れないから、触れられない、
触れられないから
から、人間しかできない、
うん、だから人類、人間が作られた時に、うん、その地球がさらにこう綺麗な、こう、うん、星となるために、なんか今それ聞いた時にちょっと胸が痛むんですよね、うん、というのはなぜかというと、人間の長い歴史の中で、その本当にこの地球がきれいに、植物やこんなね鉱物、今いっぱい鉱物の周りにいるんですけど、私たちのこの公開講座で、公開収録で、こういう地球の贈り物として美しいものが、その、ね、お花とか木々とか美しい水、川とか山とか森とか地球さんが作ってくれているのを、まあ、人間がきれいにしなきゃいけないんだけど、どちらかというと奪ってる、略奪してる部分もあるのかなとか思ってるんですが、それは神様から見たら、本来の私たちの人間がここに使わされた理由が、そうやってきれいにするってね、浄化するとか、そういう地球の浄化にってあるんだけど、その辺はどうなんですか、今まではこの人類の、人間の歴史上、汚染、環境汚染とか、環境を汚したりとかして、ね、スモーク作ったり、公害を作ったりする原因を、まあ、人間が作ってしまったんだけど、それは
でもなんていうのかな、そういうね、なんか気を切ったりとか、うん、そういうことをして、でもそれで、何かをねこう作って、それが役立つならいいけど、うん、そのなんていうのかな、まあ、悪いことにっていうか、うん、そういうのに使うなら、うん、ダメっていうか、うん、そういうことをするなら、うん、ちゃんと役立って
る、まあ、そうですよね。だってもともとこういう木がなかったらお家が建てられないとか、うん、そういうことは本当に人間が、自然界の恵みを人間がこうやって心地よく生活するために使っている。だけどなんか、その結果的に、まあ、例えば地球を破壊する目的で使ってはならないよっていうことを神様が教えてくれてるんですね、
うんうん、なんていうの、人間を、人間の心を きれいにするっていうのも地球をきれいにするっていうのも一緒だから、
なるほどね、
うん、だからそうやってなんていうのかな、人間が癒されたら地球もちょっとでもきれいになるし、
うん、そういうことでやっぱり一人一人がやっぱり心を本当に癒す、自分を癒すっていうことをすること自体が、この地球の環境にも浄化にも貢献するということ、うん、ね、あ、なるほどね、はい、なんか、まあ、それとね、ね、この、スピリッチを聞いていらっしゃる方は、この神様との約束を全員見てないと思うんですけれども、私はその上映会に行って、まあ、見て、子どもたちが言ってたことをすごく印象に残っていることがあって、そのなぜ生まれてきたかという、共通して、なぜ生まれてきたかという、なんていうか、使命みたいなのがあって、それが役に立つと、お母さんの役に立つとか、結構その それ衝撃的だったんですけども、だって子供はとか私たちが生まれてくるのは共通してそういうあのものを持ってるわけですね。さっきはその地球を癒す、うん、イコール自分を癒すっていうことと、うん、でもう一つは役に立つっていう、うん、そういうのはあると思うんですけども、それはやっぱり神様が結構言ってることなんですか。
うん、なんていうの、なんでお母さんかっていうと、うん、なんてお母さんはその産んでくれたからっていうか、
うん、
その自分のこう使命を持って生まれてくる子たちが、うん、でその使命を叶えるためには生まれなきゃいけないから、
うん、
お母さんはその産んでくれた人、
うん、
だからこう一番最初にお礼をしなきゃいけない、
お礼をしなくてはいけない、うん、一番最初にお礼をする人がお母さんのっていうことですよね。だから例えばなんか母親になって、
うん、
なんかね、結構こう感情的にこの子供をうまく育てられないなとかね、
うん、
なんかもう子供は育ってきたけど、あ、私はもういっぱい失敗してこの子にひどいことしたとか思って後悔してる人たちは神様はどんな風に伝えてるんですか。
でもなんていうのかな、その子がね、なんていうの、大きくなって、
うん、
今幸せなら、
うん、
なんていうの、ちゃんと、
うん、
その成長させたんだから、
うん、
もうご飯食べさせてるだけでも、いいよみたいな。
あ、なるほどね。ちゃんと成長するための役割をお母さんになったんだから、それでいいんだよっていうところの、もうとこに戻りなさいみたいなね。うん、なるほどね。あとね、この話になるとなんか結構浮かんでくるのが、お母さんにも子供、お母さんも元子供、元赤ちゃんじゃないですか。で、その育ってくる中で、こう子供時代に、まあ、自分の親に言われたこととか、叩かれたりとか、否定されたとかですごいこう、傷ついてしまって、いる人たちもすごくたくさんいると思うんですよね。そういう人たちは、なんか、どうやったら自分をこうそうやって子供時代の記憶をその、まあ、傷ついた自分のままでいなくて癒されるっていうところで神様は何か言ってることあります。
でも小さい頃、
うん、
そうなってたらもう今もう自分の好きなことやりなさいっていう
らしいです、
うん、
そこ大事ですね。子供時代がこうだからできないとかね、今もそうだということではなくて、だから今のあなたが自由にして好きなことをしていいんだっていうことを許可してやりなさいと、そんなことですかね。だからその時代がもうね過ぎて大人になったし、その大人のあなたができることをしていいんだよっていうことを言ってるんですね。はい、その皆さん聞いててどうでしょうか。そういったなんか自分が今本当は好きなことしてあげられる大人になってて、でも小さい時代の何かいろんな理由でね、まあ大体お母さんとかお父さんの縛りとかそういう擦り込みでできないと思ってるらしいけど、神様はそうじゃなくて大人だからもう自分で決めていいんだよやっていいよってね、好きなことをしてあげなさいっていうことなんですよね。それ聞いたらなんかすごいもっといっぱい好きなことやろうと思いましたけどね。私なんかまだまだやってるようでやってないことあるかなとかいっぱい出てくるんですけれどもね。はい。で、あとね、このスピリッチを聞いていらっしゃる方って、すごく自分の、まあ、使命に目覚めて、で、それと同時に、まあ、貢献したい人が結構いっぱい聞いてるんですけれども、その流れの中で、すごく自分がこうパッとひらめいてやりたいけどやれないってこうなんか行動に移せない人も結構いらっしゃるんですよね。なんかいいアイデアはあるけど実現できないとか、そういった人もすごく悩んでいらっしゃる方が聞いてると思うんですよね。そういう心ではこういうアイデア、これ素晴らしいし貢献したいって思うけど、なんか行動に移せない人がいたら、神様ってどんな風にアドバイスくれるのかしら。
なんていうのかな、まあ、そういうアイデアがあったりとかしたら、もう私はやるっていう決めて、
はい、
もうその方がその実現するから、
うんうん、
なんていうのかな、まあ、私は1年後これをやってるっていう言った方が、
いいんだね。だから決めちゃう。まずやっぱり自分がこの素晴らしいアイデアを持ったら、ただアイデアで終わらさないためにはまずは決めた、決める、うん、で そしてまあそれは期間があったらその1年後にはもうそれをやっているんだっていうことを、
で、まあ、決めて、そこから、うん、まあ、あの順調に、うん、そう、それをやるために、うん、なんていう、自分が今できることをやっていく、うん、
自分が今できることと、ちっちゃくちょっとしたことでもいいんで、それを行動に移すということなんですよね。はい。それでスミレちゃんはなんか日本人にして日本人として生まれてきたじゃないですか。日本人として何かこの時代に生まれてきた理由ってあるんですか。
日本人として生まれてきた理由、うん、なんていうのかな、あの日本って今すごい平和だけど、うん、その平和の間にそういうなんていうのかな、戦争とか、うん、そういうのをやろうみたいな話がどんどんどんどんこう進んできているから、うんうん、なんていうのかな、それをまあ止めなさいっていうか、その戦争はそのやっちゃダメっていうことをちゃんとこうみんなに伝えなさいっていうことが
伝えなさいって、うん、それで来たんだ、うん、
はい、
すごいね。だからって言って別にあの平和運動するわけじゃないそれはなんかこの今やってる活動の中で、あの、うん、その平和なを選択する人が増えるために神様はどんなことをしたらいいって言ってるんですか。
まあでもこうやって最近はこうやって覚えてる子とかがだんだんと増えてきているから、うんうんうん、そのなんていうのかな、あの子たちが言ったことを、うんうん、まあ、聞いた人たちは他の人にどうだんだんだんだん広めていけば、うん、そのなんていうのかな、うん、上なんていうの、国のね、うん、こう偉い人っていうのかな、うん、そういう人たちにそう、いつかはこうつながっていく、うん、からそれをしなさいと
言われてて、はあ、そうなんですよね。日本人として生まれて、まあ、平和な国で、でも、うん、日本にはね天皇家っていうのがあるじゃないですか。で天皇家ってそれこそなんかご神事って神様にお祈りを毎日毎日して平和の祈りをするのがお役目なんですけれども、それはなんか日本人として生まれてきたから天皇家のみならず、なんか日本人の、遺伝子の中に何かそういう平和の周波数をこう保ち続ける何かあるのかなって私はちょっと思ったりするんだけど、
なんていうのかな、うん、そう生まれる前に、うん、まあ、覚えてたら伝えなさいとか、うん、あとはもし戦争とかそういう悪いことがあったら、うん、平和にねしなさいと言われてて、だからそれはなんていうのかな、魂にこう入って
る、入ってるのね、
るから、うん、そのなんていうのかな、それでなんかお祈りをしたり、
うん、お祈りしたりとかね、
そういうのはある、う
ん、あるかもしれないんですね、うん、じゃあここでやっぱりその日本人としてこの日本人というグループ集合意識でね、うん、この文化に生まれてきた人々がやっぱり共通でその持っている、うん、使命、天命、運命というものがあるんですかね、
うん
うん、それが今言ったようなこと、それともなんかさらにあるんですか。
なんだろう、でも今言ったようなことの方が、うん、
でなんかすみれちゃんの話ちょっと聞いた中で、日本の一番上の神様がすみれちゃんに日本に生まれなさいとか言ってくれて、お母さんのとこに来なさいって言われたらしいですよね、うんうん、ですよねで、うん、そしたらその神様もなんかいろいろ言ってくるな、その後、
うん、
どんなことを言ってくるんです
か。例えばこういう話をする前に、うん、そのこういうことを今日は話しなさいとか言われる時もある。今日は自由に話してもいいよとか、
なるほどね、自由に話してもいいよとか言うのは、で、うん、じゃあさらに自由に話すとしたら、この、ラジオを聞く人たちに何を、伝えてみたいですか。
なんだろう、その自分を好きになった、ま、それが神様が一番、うん、みんなに言いたいことっていうか、自分を好きにならないとまず何もできないから
なるほどね、自分のことを好きにならないと何もできないよって、要は自分のことが好きじゃなかったら何も自分がしてあげない、信じられないし、 ね、あの平和にもなれないしね、自分のことを嫌ってたらね、自分のことを好きになる、その日本人として生まれてきて日本のカルチャー文化が持っているいいものでもあり、すごく時としてすごくあの面倒なことが感じるんですよね。これはあの本音と建前という言葉聞いたことあるあの本音はこうだけど建前はこういうとか、なんか要は裏表がある、本当のことを言わないことと、じゃあ本音があるんだけど、それはその自分のこと好きで、ね、自分がやりたいなって思ったことをやれるときにすごいストップするわけですよ。こんなこと言ったらあのなんかみんなに嫌われるから言わないとか、こんなことやりたいって言ったら変って思われるとか、そういうことを克服する、それを超えてそうやって自分のことが好きになってきて、やりたいと思うことをやれるためにはそこが結構ネックだと思うんだけど、それは神様は何て言ってるの？
なんていうのかな、まあ、そういうのはなんかなんていうのかな、本当に自分がそれをやりたいなら、あの変と思われてもなんていうのかな、もうちゃんとやんなさい
とか、やんなさい、なるほどね、こういうことだよね、もう私は変人ですってそれを言って違和感なかったら別に変人と思われたりとか、あの誰から非難人でする人もいたとしても関係なく、それをやればいい、潔く、そんな感じですかね。どうでしょうね、皆さん、そのね、神様はそうやって、言ってくれてるわけですよね。変でいいんだとだからそれ言われたらすぐほっとすんだけど私ね、変でいい変っていうのは別にね悪いことでもないし、そうだ、私それでね、そのすみれちゃんが神様とお話ししてくれて、そうやってコットタマメッセンジャーになってくれてて、やっぱ思うのは神様は決してなんかいいとか悪いとか言わないっていうところが大事だなってすごく思って、だから要はなんか日本の、神道ってあるじゃないですか、それはこう、宗教でも何でもなくあり方だと思っていて、八百万の神って言って800って書いてね、要は、全てのものに神が宿っているっていうなんかあり方が日本人だから、平和の民だなってそこで思うのは、全ての人にやっぱり神様が宿ってて、そしてその神様には一人一人大切な役割があるから、あの比較とか比べるっていうね、必要のないことだなって思うんだけど、その辺はその神様はなんて思ってるのかなっていうか、なんかメッセージありますか？
なんかよく、私一人で寂しいんですとか言うそう言うと神様とか天使とかすごい、こんなに守ってやってるのに
おかしい、
がっかりしてる、
なるほどね、
だからもう守られてるっていう、
はい、
もう一人じゃない
ないよ、
で、思った方が、
はい、
いいかな、
いいですよみたいなね、ね、一人じゃないんだもんね、
本日の放送はいかがでしたか？この続きは次回配信いたします。お楽しみに。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。